エジプトを脱出したイスラエルの人々は、荒れ野の中を神様が約束してくださったカナンの土地を目指して旅をしていました。ところが旅を続けていくと不平や不満が出てきました。それは水や食べ物が十分になかったからなのです。エリムという荒れ野の中のオアシスを出発してしばらくすると、イスラエルの人々は指導者のモーセさんとアロンさんに強い不平を言いました。我々はエジプトの国で主の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのに、あなたたちは我々をこの荒れ野に連れ出し、この全回収を飢え死にさせようとしている。皆さんはこれを聞いてどう思いますか？イスラエルの人々はエジプトで奴隷として苦しい生活をしていました。そして主なる神様に助けを祈り求めたので、主なる神様はモーセさんを使わしてイスラエルの人々をエジプトの奴隷状態から救い出してくださったのです。それを今さらエジプトにいた時は肉のたくさん入った鍋の前に座りパンを腹いっぱい食べられたのにというのはあんまり勝手ではないでしょうか。私たち人間は辛いことから助け出してもらうと神様に感謝しますが、また別の辛いことがあるとすぐに神様を信じることができなくなってしまいます。そして不平を言い、昔の方が良かったというような恩知らずなものなのです。主なる神様はイスラエルの人々の不平を聞いてどのように言われたでしょうか。そんな恩知らずの人々は荒れ野で飢え死にしてしまいなさいと怒って言われたでしょうか。そうではありませんでした。神様は、見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせるとおっしゃったのです。天からパンを降らせると言っても文字通り空からパンが降ってくるということではありません。天は神様を表しています。パンは食べ物ということです。つまり天からパンを降らせるというのは、神様が不思議な仕方で食べ物を与えてくださるという意味なのです。つまり神様は不平や不満を言うイスラエルの人々にも不思議な食べ物を与えて養ってくださるというのです。今日の聖書の先に書かれている31節には、イスラエルの家ではそれをマナと名付けた、それはコエンドロの種に似て白く蜜の入ったウェーファースのような味がしたとあります。マナというのはイスラエルの人々の言葉で何という意味です。イスラエルの人々はこの不思議な食べ物を食べて、これは一体何だろうと言ったので、食べ物が何という意味のマナと呼ばれるようになったのでした。このような不思議な食べ物が荒れ野の旅の間ずっと与えられたのは奇跡ですね。しかも12節には、あなたたちには夕べには肉を食べ、朝にはパンを食べて満腹するとあります。肉はうずらという鳥の肉のことです。主なる神様は マナという不思議な食べ物とうずらの肉の両方でイスラエルの人々を養ってくださったのでした。このように神様は神様に従って歩む人々に日ごとの糧を与えてくださるのです。イエス様が教えてくださった主の祈りの中に、我らの日用の糧を今日も与えたまえというお祈りがありますね。日用のとは日ごとのという意味です。神様は荒れ野を旅するイスラエルの人々に日ごとに不思議な食べ物を与えて養ってくださったように、天国を目指して旅をする私たちにも日ごとの食べ物を与えてくださるのです。お祈りをいたします。恵み深き天の父なる神様、エジプトを出発して約束の地を目指して荒れ野の旅をしているイスラエルの人々は、エジプトでは肉やパンを食べたと言って不平を言うようになりました。そのような神様に感謝をし、神様を信じることを忘れたイスラエルの人々にさえ、神様はマナという不思議な食べ物とうずらの肉を与えてくださいました。神様、私たちもイエス様を信じて天国を目指して旅をしていますが、不平を言って神様を信じなくなることがあります。どうかお許しください。どうか私たちの罪を許し、日ごとの食べ物を与えてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。